10月末になると山のもみじも黒ずんで汚くなり、途端に一夜らしがあって、みるみる山は真っ黒い冬木立に化してしまった。遊覧の客も今はほとんど数えるほどしかない。茶店も錆びれて、時たまおかみさんが6つになる男の子を連れて峠のふもとの船津吉田に買い物しに出かけていって、後には娘さん一人遊覧の客もなし、一日中私と娘さんと二人きり峠の上でひっそり暮らすことがある。私が2階で退屈して外をぶらぶら歩き回り、茶店の瀬戸でお洗濯している娘さんの傍らへ近寄り、退屈だねと大声で言ってふと笑いかけたら、娘さんはうつむき、私はその顔を覗いてみてはっと思った。泣きべそをかいているのだ。明らかに恐怖の情である。そうかと苦々しく私はくるりと回れ右して、落ち葉敷き詰めた細い山道を全く嫌な気持ちでどんどん荒く歩き回った。それからは気をつけた。娘さん一人きりの時にはなるべく2階の部屋から出ないように努めた。茶店にお客でも来た時には私がその娘さんを守る意味もあり、のしのし2階から降りていって茶店の一隅に腰下ろし、ゆっくりお茶を飲むのである。いつか花嫁姿のお客が紋付きを着たじいさん二人に付き添われて自動車に乗ってやってきて、この峠の茶屋で一休みしたことがある。その時も娘さん一人しか茶店にいなかった。私はやはり2階から降りていって隅の椅子に腰下ろし、タバコをふかした。花嫁は裾模様の長い着物を着て、禁断の帯を背負い、角隠しつけて、堂々正式の礼装であった。全く異様のお客だったので、娘さんもどうあしらいしていいのかわからず、花嫁さんと二人の老人にお茶をついでやっただけで、私の背後にひっそり隠れるように立ったまま、黙って花嫁の様を見ていた。一緒に一度の晴れの日に峠の向こう側から反対側の船津か吉田の町へ嫁入りするのであろうが、その途中この峠の頂上で一休みして富士を眺めるということは、旗で見ていてもくすぐったいほどロマンチックで、そのうちに花嫁はそっと茶店から出て茶店の前の崖の縁に立ち、ゆっくり富士を眺めた。足を X 型に組んで立っていて、大胆なポーズであった。余裕のある人だな、となおも花嫁を、富士と花嫁を私は鑑賞していたのであるが、間もなく花嫁は富士に向かって大きなあくびをした。